ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。正午です。
は12時 TBS ラジオからお送りしているジェンス生活を踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと、
名前は過去でも未来志向 TBS アナウンサー近藤佳子がお送りしています。
さあ、この時間から広島の RCC ラジオでも放送中。広島の皆さん、こんにちは。そちら今日お天気いかがですか？こっちは少し涼しい、昨日より28度。ね、
ちょっと嬉しい。
雨とか降ってないから大丈夫かな。そしてこの時間からお聞きの皆さんもこんにちは。
よろしくお願いします。番組ではメッセージ募集しています。今日のテーマは、あなたはどんな秋にしたいですか、です。
愛知県のラジオネームすずめさん、55歳からいただいてます。
す
ーさん、かこにゃん、こんにちは。
こんにちは。
蒸し鶏美味しそうですね。早速作ってみますね。
ぜひぜひ。
さて、私の秋ですが、スーさんと同じく片付けの秋にしたい。2階の一室が物置状態になっているのですが、夏の間放置しっぱなしになっています。秋になって冷房がいらなくなったらがっつり片付けたいです、うん、頑張れ私。まさにこの通りです。
そうなんですよね。
あと下着とかさ、服とか靴下とか。靴下この間1回整理したんだけど
溜まってっちゃいます
からね。そうなん
だよね。1回ガッと全部捨てて新しくしたりしないと。
そうそうね。
ということで、このようにメール送ってください。宛先です。 so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp。 メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをお送りしますので、郵便番号、住所、名前を書いて送ってください。そして1時からのゲストコーナーには、漢方茶専門店漢方スタンドの店主山崎香織さんに、残暑の疲れにおすすめのクコの実について詳しく教えていただきます。この後は相談は踊るのコーナーです。
相談は踊る。この時間はインナートリップの霊友会ほか各社の提供でお送りします。
人との距離が広がりつつある今だから、心の距離は近くにいたい。
人を思う、強く、深く、そこから生まれる行いが人を元気にする。
一緒にやろう、マイオ切開インナートリップの霊友会。
ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2780件目、ラジオネーム匿名希望さん、40代女性からの相談です。スーさん、パートナーさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストで聞いています。
ありがとうございます。
本当につまらない悩みですが、6月からずっと答えが出せないでいるので相談させてください。はい。去年の11月から楽器を習っています、
うん、
月に90分で1万円という破格のマンツーマンレッスンです。
お、いいお値段だ。
でも6月からずっと先生に対してモヤモヤして、辞めるかどうするかを決められずにいます。先生は40代の男性でセミプロのミュージシャンです。誰が見てもイケメンで、明るくて陽気で優しくて、こんないい先生はいないと言われるような人です。
ほう。
教室の雰囲気もアットホームで、生徒も10年以上通っている人が複数人いるほど人気の先生です。通い始めた頃はいいなと思っていたのですが、ある日を境に嫌だなと思うようになりました、うん、それは先生のスケジュール管理がずさんというか、忘れ癖がひどく、レッスンを忘れられたことに始まります。すっぽかされたわけではないのですが、ショックでその後のレッスンに身が入りませんでした。そんな私を見ても先生は謝りもせず、ヘラヘラ笑って言い訳ばかりしていました。さらに私のことを優しいから甘えてしまうとか、 話しやすいと言い、自分のせいで前の奥さんと離婚した話、父子家庭を経て再婚した話をレッスン中にしてきました。その時は離婚していたの？子供は？と話に乗ってしまったのですが、後からじわじわと私がお金を払っているレッスン時間中に自分語りをするって舐められているのかなと怒りが湧いてきました。一応謝ってはもらったのですが、猫なで声でごめんな、しょぼぼんやなというもので、私が黙っているとなあなあってばとご機嫌を取るカップルの血話喧嘩のようなノリでした、それ以来先生が何を言っても笑ってごまかしている、ちやほやされて甘やかされて許されて生きてきた人と軽蔑してしまうようになり、密室でのマンツーマンがきついと思うようになりました、それまではレッスンの後に先生のライブへ、リハーサルからついて見に行ったり、休日に2人で楽器店に行き試奏して楽器を選んでもらったり、かなり親しく楽しく過ごしていたので、友達のようなノリになるのはわかるのです。でもお金が発生する関係だし、これは仕事なのにどうしてこんな態度なのか、舐められる私が悪いのかと悩むようになりました。レッスン中も心を開けなくなり、自分のことを話したくないので雑談はやめにしようと言って、今はただ服だけにしています。楽しくありません。やめて他の先生に習おうとも考えて体験レッスンには行ったのですが、あの先生との楽しかった頃と比べると乗り換える気になれません。いっそ楽器を売って何もかもやめてしまおうかと思ってはいるのですが、踏ん切りがつきません。いつまでもずっともやもやしているので、スーさんのご意見を聞きたくてメールしました。よろしくお願いします。というご相談です。はい、
この方40代、先生も40代、
はい、
まあ、友達みたいな感じになってるのと、まあ舐められてるんでしょうね。舐められてるっていうか、ごめんなさい、舐められてるって言い方すごくね、広範囲なんですよ。舐められてるっていう言葉でカバーする部分が。はい、まあだから、甘えられてるタイプの舐められ、
そうですね。
別にこいつには適当にやっときゃいいやとかじゃないじゃん。レッスン自体がこう、手が抜かれてるとかじゃなさそうだから、はい、単純に甘えられてるんですよね。で、お友達みたいな関係になって、練習の後にどっか行ったりとか、楽器一緒に買いに行ってくれたりとか、これは先生だったらエクストラワークじゃないですか。
はい。
本来だったら、選んでもらうっていうお金、
そうですね、
あとは一緒に同行してもらうお金を払わなきゃいけないわけでしょ、本来だったら、
はい、
でもそれ多分なかったわけでしょ。でも先生のライブに行ったりとかいろいろあって、そこら辺の境界線が結構曖昧になってんのは間違いないと思うんですよ、で、ただここで多分この匿名希望さんが優しいんだと思うんですよね、私だったらおいおいおい友達じゃねえからとか言うし、
はい、
今日はちょっとちゃんと教えてとか、なんか最近さとか多分言うんですよ、
はい、
とかあとブスッとしたりとか、でも多分この匿名希望さんは黙ってらっしゃるか、練習の時は死後なしにしてくださいって言って、真面目に言って向こうがちょっと茶化すみたいな感じにして機嫌を取るっていうタイプで、これいいとか悪いとかじゃなくて単純に相性なんで、こういう舐めがちな人には比較的瞬足で反撃に出られるタイプの人の方が合うんですよ。
そうですね。
だけど溜めちゃうタイプの人には合わないんだよね。
言えない、気使って言えないですからね、
レッスン楽しかったしすごく多分上達もしたと思うから残念だけど、ちょうど潮時なんじゃないかな。で、他の先生になろうと考えて体験レッスンには行ったけど、その先生の楽しかった頃と比べると乗り換える気になりませんってあるけど、いや、そもそも楽しく練習をして上達しようっていうことだから、他の先生とも時間をかければ、上達のにつながるような楽しいレッスンはできると思うし、やっぱまあまあ値段も高いしね。
そうですよね。
でプラス何て言ったらいいのかな、楽しい感じが先生とはあったけど他の先生とでは作れるかなと思っても、その楽しい感じの半分ぐらいはそっからダダ滑りになって、ちょっと不愉快な行為につながるとこと背中合わせだったりするじゃん、こういうのって。だからなかなかこれ難しいよね。
そうですね、私も やめるべきなんじゃないかなと思いました、うん。まあ、よっぽどものすごくマニアックな楽器じゃない限り、うん、先生ってたくさんいらっしゃると思うので、うん、まあ、このように体験レッスンいろいろ足を運んで、あ、なんかこの人なら合いそうだなとか、あ、ここの雰囲気いいなっていうのを多分見つかると思うので、そういう風に、なんだろうな、見つけていってほしいなとは思いますね、う
んうん。埼玉市のママ・マスちゃんから、いただきましたメールです。私は大人の音楽教室でピアノ講師をしており、本日の悩み少し寄り添えるかなとも連絡しました。結論から申しますと、教室や先生を変えることは全く問題ないです、うん。安くはないお月謝を払って来ていただいているのは生徒さんの方ですから、楽しく気持ちよく楽器が続けられることが一番です。講師の立場からだと、子供の習い事は成長上達が目的になりがちですが、大人の教室は日々の息抜きの場になれるようリラックスしてほしいという気持ちもあります。もしかしたら相談者さんの先生も生徒さんに楽しんでほしく、つい近い距離になってしまったのかもしれません。毎月多くの方が入会退会するので、そこら辺は全くお気になさらずです。大人の方が音楽に興味を持ち、忙しい中で練習して教室に通ってくれて、講師として大変嬉しいです。これからも楽しく続けられるよう頑張ってください、応援していますっていう、マママスちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだよね、あの同じような相談で美容師さんのことがあるじゃん、
はいはい。
美容師さんと前は良かったんだけど、最近髪型が嫌だとかコミュニケーションちょっと傷つくとかで、でも変えていいのかな、すごい気が、
あと変えたらバレちゃったらどうしようとか、
そうそうそうとかっていうけど、先方はそんなに気にしてないっていうことですよね。
本当ですね。あと思ったのは、確かに子供と違って大人の楽器の習うっていう目的は割と息抜きだったり、うん、新しい趣味を見つけるってことだから、やっぱり自分が一番楽しく過ごしやすいってことが大事ですよね、
うんうん。だから無理をしないで、自分がなんかお金払ってるのになんか損してるなとか嫌な思いしてるなって思ったところからは距離を取るのが一番だと思いますよ、うん。ただせっかく習い事でやってる楽器だからやめないでほしいよね。
そうですね、うん。楽器も多分売ろうと思ってるってことは変われだと思うので、
うんね、そうそう、やめてやめて、そんなことしないで、
ね、ほんとほんと、
去年の11月からやってるんだから1年続けましょう、
うん、
ね。先生変えて新規行って頑張ってください。
Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual.É o trabalho ou a pior moral, não sendo a minha apresentação. Meu dinheiro só de arrumação, eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte. Tendo isso tudo, eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar?Trazer calor, luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar?
1961年の曲、ジョニー・アルフでラパズでベンをお送りしました。
お悩み解消コーナー相談を踊る、採用された方にはクオカード3000円もプレゼントしています。
皆さんからの相談こちらで受け付けています。メールの方 so@tbs.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオジェンス生活は踊る、相談は踊るの係までお願いします。
時刻は12時15分。この後は交通情報です。
名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年もリクエストスペシャルで開催決定。リクエスト曲を中心に選曲された特別プログラムで送るフォレスタファンと共に作る一日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサート年末リクエストスペシャル2025 in 文京は12月22日月曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337、 0570-00-3337 まで。
相談は踊る。この時間はインナートリップの霊友会他各社の提供でお送りしました。
本日11時台のハピネスクラブ踊るショッピングでご紹介したのはチタン包丁の5点セット、送料別途税込み6980円です。お申し込みは0120-333-200、 333-200、ハピネスクラブまでお願いします。
東京2025世界陸上財団からのお知らせです。9月14日日曜日と15日月曜日は世界陸上マラソン競技開催のため、都内では長時間の交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
時刻は12時16分。ここで TBS ラジオ交通情報です。
警視庁から野村真美さん、お願いします。
はい、お伝えします。東名の下りは大和バス停付近で10キロ、横浜青葉インターから25分、中央道の上りは首都高4号の西新宿ジャンクション付近を先頭で8キロ、高井戸から25分、外環道の外回りは外環浦和インターで4キロ10分、その先川口東インターで3キロ5分、また圏央道内回り茨城県内の坂東パーキングエリア付近を先頭で5キロ20分です。雨のため関越道は練馬インターと東松山インターの間がこの時間も最高速度50キロに制限されています。一般道は埼玉県内、県道足立越谷線の上りは越谷駅前で2キロ、千葉は国道16号内回り与罰塚で2キロ半、都内は環八通りの外回り杉並区高井戸3丁目付近は故障車のため右側を規制しています。警視庁から以上です。
野村真美さんでした。
ドライバーの皆さん、午後も安全運転よろしくお願いします。
この後はメッセージです。
新しいコーラスライン日本初公演が決定。 TBS ラジオ公演ミュージカルコーラスライン、9月8日から東京建物ブリリアホール、10月10日から品川区のシアター H で開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
はい、福井県の方です。風香るシフォンケーキさん、33歳の方からです。
ありがとうございます。
スーさん、加古さん、こんにちは。
こんにちは。
今年の秋は息子と公園を巡る秋にしたいです。
いいね。
息子は外遊びが大好きで、家の周りでもまるで大冒険をしているように楽しんでいます。 今年の夏は本当に暑く、あまり公園に連れて行ってあげられませんでした。過ごしやすい秋になったら息子と県内のいろんな公園を巡ろうと思います。
どこがあるんだろうね。
お花かわいいね、トンボ飛んでるとなかなか気がつかない自然の美しさを息子が教えてくれるこの瞬間は私が本当に大好きです。素敵なお話。
この夏公園にお子さんがいない。
そうなんですよね。
朝でも夜でも昼でも当たり前ですけど、
危険ですからね。
あまりの危険な暑さに公園にお子さんがいないっていうのをどこでも見ましたね。ちょっとすれ違っても、いつもだったら夏休みでわーって子供たちが遊んでるはずなのに誰もいない。でも秋になったら ね、番組でも前やりましたけど、また東京近郊の大きな公園の特集でもやりましょうか。
いいですね。
すっごい良かったよ。あれ、
いろんなイベントとかもあるだろうし、うん、
ね、
う
ん。新宿区の M3 号さんからです。
ありがとうございます。スーさ
ん、ここにゃん、こんにちは。
こんにちは。
この秋は会社を辞めてやります。
おう、
スーさんと一つ違いですが、17年勤めた会社を辞め、しばらく資格資金を取ったりゆっくりした上でフリーランスの準備をしようと思います。自分でも思い切ったことするなと思いましたが、あとは流れに身を任せて生きるのも楽しいかなと。まだまだ暑い日が続きますが、スーさん、過去にはリスナーの皆さん、ご自愛ください。
ありがとうございます。
まあ、素晴らしい。17年勤めた会社を辞めて、資格試験を取ってゆっくりしてフリーランス、うん、いいと思います。人生後半どう過ごしていくか
頑張ってください。
頑張ってください。
続いて北区の羊さんから。スーさん、加古さん、こんにちは。
こんにちは。
私は今年は健やかな秋にしたいと今切実に思っています。というのもコロナ陽性で現在自宅療養中です。
また流行
ってるね。一昨日くらいから喉の痛みがあり、咳や鼻水も少しあったので、夏風邪かなと思いながら受診したところ、コロナでした。最近は熱が高くならないコロナも流行っているそうなので、
うん、そうなの。
発熱がなくても少しでも違和感があったら受診をおすすめします、はい、幸い症状は軽いのでリアルタイムでラジオを聞くくらいには元気ですが、うん、今年の秋は健やかに過ごして大好きな落語を聞きに行ったり友達と会ったりしたいです、うん、皆様もどうかご自愛くださいということで、お大事になさってください、
ね、今流行ってるけど、ね、本当にお大事になさってください。
なんか喉がすごく痛くなっちゃうってね、今の
コロナはね。そういうのもあるって言いますね。美馬さん、大阪在住50歳女性からです。スーさん、加古にゃん、こんにちは。
こんにちは。
いつもリモートワークしながら楽しく聞いています。
ありがとうございます。
私はこの秋初めてのボランティアに参加します。3年前から京都で開催されている京都モダン建築祭という、普段は一般公開されていないモダン建築が特別公開されるイベントがあり、去年は見学者として参加、今年は来年はぜひボランティアで参加したいと思い、満を持して今年ボランティア登録しました、
うん、
任務はまだ未定ですが、好きなモダン建築を近くに感じながら建築好きな人と関わり合える貴重な経験になりそうで、今から楽しみです。11月1日から始まるのですが、さすがに暑さは和らいでいますよね。まだまだ残暑厳しいですが、どうぞご自愛ください。
ありがとうございます。素敵、ちょっと調べてみよう。その、
ね、京都でモダン建築
いいです ね。
É aquele cheiro de saudade que me traz você a cada instante. Folhas de saudade mortas pelo chão. É outono enfim no coração. É talvez que é tempo de saudade. Trago o peito tão carregadinho.Sofro de verdade, fruto da saudade, sem o seu carinho. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem plantar amor, colhe saudade.Talvez que é tempo de saudade. Trago o peito tão carregadinho. Sofro de verdade, fruto da saudade, sem o seu carinho.
1962年の曲、ルイス・ボンファでシェイロ・ジ・サウダージをお送りしました。
さあ、この後は耳で安らぎの小旅行、堀井里香さんがお送りする水音スケッチ。今週は東京都国立市、今日は清水の茶屋跡をスケッチします。
健康をつくる、未来をつくる、株式会社笑顔プレゼンツ、
林家たい平プラスオンアクティブ、笑顔で元気、パーソナリティの林家たい平です。
TBS アナウンサー日比真央子です。9月のテーマは高血圧、
はい、毎週金曜日夕方4時50分からです。ぜひお聞きください。
車をもっと高く売りたいあなた、モータなら最大20社が入札、やり取りするのは高値をつけた3社だけ、楽に高く売れるモータだけの買取方式で月間利用者7万8000人突破、モータ MOTA で検索。
メタウォータープレゼンツ、水音スケッチ。この番組は続ける続くためにメタウォーターの提供でお送りします。新宿駅から中央線でおよそ40分、東京都のほぼ真ん中に広がる町、国立市。
もうすでに買っちゃったから今どうしようみたいな。
国立市は大正時代の末に学園都市として開発が始まった地で、それまでは野暮村と呼ばれていました。国立駅の南口からまっすぐ伸びるイチョウ並木の大通り、大学通り、南に向かって一直線に伸びる大学通りをどこまで続いているのだろうと気になりたどっていくと、歩いて30分ほどで別の駅の北口広場に突き当たりました。 JR 南武線の八保駅です。中央線の国立駅ができるまでエリアの中心地はこの辺り一帯でした。 JR 八保駅からほどない場所に鎮座しているのが八保天満宮です。東日本最古の天満宮とされる八保天満宮は、湯島天神、亀戸天神と並んで関東三大天神に数えられる神社です。つまり国立市の前身である八保村とは八保天満宮の門前町として知られた地だったのです。八保天満宮の門前を横切る甲州街道を西に向かって歩いていくと、ほどなく街道の傍らに小さな解説板が立っていることに気がつきました。文字がかすれていてはっきり読めませんが、清水の茶屋跡とあるようです。何でもこの辺りは清水の立場と呼ばれた清水が湧き出る湧水地で、夏には蕎麦やそうめんを清水に浸し、甲州街道を旅する人々をもてなす茶屋があったのだそうです。昭和の初期に行われた大規模な道路の改修までは、甲州街道はここで坂になっていて、茶屋はその坂の下にありました。つまり街道を往来する旅人が必ず一休みしたひとときの癒しの場所だったのです。清水の茶屋跡からほどない場所に広がる城山公園も、湧水がせせらぎを奏でる木立が生い茂る自然公園です。多摩川を望む高さ6メートルほどの青柳段丘の上にあり、江戸時代から知られていた場所だとされています。
この城山公園周辺から野暮天満宮へと続く刷毛、いわゆる段丘街は真下湧水と呼ばれてきました。崖のことをこの地域ではママと呼んでいたことから、ここから湧き出る地下水をママ下湧水と呼ぶようになったのだそうです。昔からこの一帯には豊富な湧水群があり、昭和の初期まではわさび田も見られたそうです。国立の地域でも貴重な自然環境を有する場所で、心地よい水音を奏でる湧き水は都の名湧水57選に選ばれているのです。
十二人絵が素敵な平安時代。みやび。でも重ね着をして20キロもある蒸れちゃいそうな服なのに、週に一度程度しかお風呂に入れなかったそうです。しかも当時のお風呂はサウナ風か浅い湯船での行水風、お湯をためる、水を使うということがとても大変な時代だったんでしょうね。現代の日本が世界に誇る高度な上下水道システム、優れた技術で水道水を作り、使った水もきれいにする、メタウォーターはこれからも持続可能な社会のために日本の水インフラを支え続けます。こうしてのんびりお風呂にも入れる、当たり前に水がある社会が続いていけますように。続ける、続くために、メタウォーター。
メタウォータープレゼンツ、水音スケッチ。この番組は、続ける、続くために、メタウォーターの提供でお送りしました。
笑顔で見送ってほしい、その思いを大切にする千代田セレモニーの心をつなぐ家族葬、真心を込めて60年、千代田セレモニーで検索。
荻上チキです。
南部ひろみです。TBS ラジオでお送りしている荻上チキセッション、6時台のコメンテーターは音楽評論家の渚光孝さんです。キニマス塚本二木さんとニュースで英語を学ぶコーナーもあります。
C 台の特集は性犯罪の加害者家族、その現状と課題。セッションは午後5時から生放送です。
TBS ラジオ今月の推薦曲、素直で丸い奇跡。
星が跳ねた、そんな星は ッセージです。
今さ、うん、あのちょっと低気圧も入ってたのか分かんないけど、ちょっとさ、うんうん、体がだる重で雨 で、
雨だし台風近づいてきたし、
涼しくなってきたのはいいんだけど、こういうのが来るんだよね、
う
ん、
そうですね。しかもまあ木曜日だからちょっと疲れも溜まってるのもあるかな。
推薦曲に合わせて踊ってました、
踊ってましたね、びっくりしました。スーさんがなんか謎の、
そう、あのエアロビクスみたいな、
なんか両手突き出しウォークみたいな、
そうそうそうそう、いや、体を動かすこと皆さんも今日、そう、あの在宅ウォークの、ウォークじゃないワークの方もいらっしゃるじゃないですか、
ね、そうですね。
まぶたが重くなってきたりとか、お腹が張ってきたりとかあると思うんで、そういう時は今ここに腕の運動してますけど、
私ここに今日ずっと座ってるだけで動いてないぞ。
体を動かした方がいいんです、一部でもいいからね。
そうですね。
さあ、メッセージです。
ラジオネーム青い毛玉さんから、私はたくさん料理をする秋にしたいです。
わーいな、素敵。
普段から料理は好きでたくさんしますが、この秋は旬の食材で栗ご飯、干し柿、あんこに初挑戦したいと思っています。うまくできるか少し不安もありつつ、初めての挑戦にワクワクします。昨日大関に行ったらもう栗が並んでいたので、まずは栗ご飯に挑戦しようと思います。大好き、
あんこ作りたくなってきた。
洋酒で作ると甘さ調節できて ね、いいですよね。
ラジオネーム梅さん、31歳の方、
はい、
京都の方ですね。こんにちは。今年の秋は芸術の秋とさせていただきます。最近仕事で疲れ果て、帰っても趣味の絵を描くことが全然できていないので、時間の使い方を見直します、うん、秋の果物などを描こうと思います。
あ、いいですね。
季節のものを描くと季節を感じることができます、
はい、
落書きのような感じでもよしとします。まず今から、秋が終わるまで2日に1枚描きます。
すごいペース
と宣言します。さっさと近藤さんは秋の季節のもので好きなものありますか？栗もいいですね。
栗も好きだし、やっぱフルーツが美味しくなりますよね。
絵で描けるようになりたいのは柿。
あ
の照りのある感じとか。
シャインマスカットも難しそう。
シャインマスカットなんか絶対描けないもん。粒の数描くで、ブンドキットじゃなくてコンパス持ってこいだわ。
私さつまいもにしよっから。
さつまいもいいね。でもさつまいもここニュアンス描くのが難しいね。
栗も意外が描くの大変そう。中も難しいけど。
ウニになっちゃうよね。
なっちゃう、わかんない。
これウニですか栗ですか。
両方好きですって関係ない。続いて秋田県の丸さんからです。スーさん、加古さん、こんにちは。
こんにちは。
今年の秋ですが、人形のメルちゃんの服作りに励みたいです。現在4歳の娘がメルちゃんにドハマり中、うん、声色を変えてメルちゃんになりきり毎日遊んでいます。かわいい。お着替えも大好きなので、せっかくだから娘のサイズアウトした服で作ろうと思い立ちました。小学校時代の裁縫セットを未だに愛用している私、先日メルちゃんの服を見ながら手縫いで上着とスカートを作りました。完成した喜びと娘を驚かせたい気持ちで、メルちゃんを着替えさせた状態にして初披露。しかし娘は浮かない顔、
うん、
お母さんが作ってくれたのは嬉しいけど自分でお着替えしたかったのにと言われてしまいました。手作りの服は喜んでくれているので、次回作った際は必ず娘にお着替えもお願いしたいと思います、
うん、なるほどね。そこまで自分でやりたかったんだね。
Vai amanhecer. Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só o sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor.Não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer.Amor, a questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer.
1963年の曲、オス・カリオカスでプラケショラをお送りしました。
時刻は12時40分。この後は進めて白井さん。
12時42分になります。 TBS ラジオ生活は踊る。ここからは進めて白井さんのコーナーです。耳寄りのおすすめ情報を各プレゼンターの方に紹介していただきます。
今日のプレゼンターは白井京子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、韓国人参公社ジャパンからのお知らせなんですが、はい、もうとってもスペシャルなお知らせ持ってきました、
はい、
興味あるけどまだ試してないという方、あとすでにもう取っているという方、メモとペンをご用意して
承知しました。
メモとペンです、はい、
京子さんありがとうございます。
持ってます。
はい、本場韓国の高麗人参ブランドジョンガンジャン、高麗人参の売り上げ11年連続世界ナンバーワンなんですね、はい、でスーさん、このジョンガンジャンの方が、はい、なんか会った方に尋ねると、放送回数を、まあ、今回5回目なんですけど、はい、重ねるたびにザクロ・ホンさんも知ってるよっていう人がどんどん増えていて
すごい。
そうなんです、スーさんと番組のパワーを感じていますっていうことで、
いやいやいや、そんな
この番組を選んで本当に良かったと思ってますっていう風なお声をいただきました。
本当に大好きってね。
美味しいからね。めっちゃ飲んでるし、めっちゃ入れてるから
ね。毎回ね、放送中に飲んでくださいますしね。はい、でこれ美味しい、そしてパウチタイプなんで手軽に飲めるので続けやすいということで、世界売上ナンバーワンブランド、高麗人参一筋126年、品質よし。おまけにね、このパッケージなんですがとっても可愛いので、うんうん、ね、日本では珍しい形なんで話題性もバッチリでございます。私もマニマニサランヘでございます。
それ何？
たくさん愛していますさっき習ったんですけど、
マニマニサランヘ、
はい、そうなんです。でなので、まあ、幸せや楽しさ毎日ね、しっかり感じるための健康美容アイテムとしてザクロホンサムには、まあ、今後もご注目いただきたいと思います。
放送を聞いてる母も、はい、何それ気になるってずっと言ってました。
あ、本当ですか、うん、じゃあお母様にこれ今日、ね、今日のお知らせを、
ね、今すぐ聞いてると思うんでペンと紙持ってやって
お母さんお願いします
これね、はい、みんなが喋ってる間にもう一袋飲んじゃったんだけど、ね、味が美味しいんですよ。
そうですね、高麗人参って結構苦いイメージですけど、
は
い、
全然苦くなくて、ね、もう全然ザクロの味、うんうん、で甘くて美味しくて、冷たくしとくとちょっとだけちょっと飲んで、はい、量も少ないから、ね、これよくさ、うん、女の人とか集まるときにちょっと友達にその日に集まった子たちにこう
あげますね、
分けたりするじゃん、ね、その時にこれちょうどいいよね、
うん、確かに小さいタイプもありますし、今今日ご紹介してるパッチタイプもありますから、そうだから、ザクロホンさんもね、もっと、まあ、知っていただいて試してもらって会えばさらに続けてほしいということでね、今日はね、ジョンガンジャンさんが番組やリスナーの皆さんへの感謝の気持ちを込めまして、特別価格をご用意くださいました、ザクロホンサム21袋入り1箱、これが税込みで定価4980円のところ、うん、2箱セットで税込み 4980円。
じゃあ 50% オフじゃん、
そうです、すごい。1箱分の値段で2箱お買い求めいただけます。ただし、1世帯1回のみ3セットまでとなっています。あの月曜から金曜毎日飲んだとしてもおよそ2ヶ月分ぐらいある42袋ですからね、うん、これが4980円。今週の日曜日まで4日間だけご注文いただけますが、300世帯限定となっていますので、なくなり次第終了、このセットはね終了となりますから、お早めにご確認ください、うん、気になる方はお早めにお問い合わせいただきたいんですが、お問い合わせはですね、インターネット、そしてお電話で、URL は TBS ラジオのキャンペーンチャンネルの X をご確認ください、はい、でお電話番号の方、ね、メモとペンご用意していただきましたが、今からメモしてください。フリーダイヤルです。0800-333-5524 0800-333-5524 までどうぞ。フリーダイヤルになっています。でお電話の際に TBS ラジオ聞きましたと伝えてください。お届けや返品についてもこちらでご確認ください。
本当に全く苦くなくて、うん、あのジャクロジュースの味で美味しいので、
そうですね、
パッケージも可愛いし、
ね、試してみてっていう方はね、この機会にぜひお試しください。ジョンガンジャンのザクロホンサムマニマニサランヘチュセヨン、
これは
皆さんに愛してください。そうです。以上、韓国人参工場ジャパンからのお知らせでした。
すべて白井さん、白井京子さん
ありがとうございました。
Podem me chamar e me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal.Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir, e também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalharQue eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e
3年の曲シルビア・ペリスでオセエ・エウをお送りしました。
この後は天気予報。
最近お姉ちゃんとお母さんがポッドキャストを聞いている。
面白くて夜も眠れない。ママ友にも教えちゃった。私も聞いているよ。
おばあちゃんも。
TBS ラジオでは女性に共感されるポッドキャストが増加中。女性向けのプロモーションなら TBS ラジオ CM で検索。
かわいいな。この子のためにも子供部屋作りたいな。場所は実家近くの浦和川口エリアで。ママ、マイホームのために頑張るからね。
住まいをナビする、ナビホーム。
パパも頑張ります。
28、29、30にゃ。
地球環境のために始めませんか。太陽の力で作った電気やお湯を使う暮らし、サンジュニアは皆様の快適な生活を守るため、省エネ効果の高い太陽エネルギー機器をご提案します。
28、29、サンジュニア。
ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿で中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずは対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、 第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
時刻は12時40、50分になるところですね。ここでお天気です。気象予報士の長谷部愛さんお願いします。
はい、お願いします。台風が近づいていて、はい、すごく不安定なお天気で、しかも湿度がかなり高いという状況になっています。で、まず今日は広島、この後夜遅くから、未明にかけて雨が強まる時間がありそうなので、主に寝てる間になる人が多いかなとは思うんですけれども、ちょっと注意をしていただければと思います、はい、そして関東なんですが、今日は雨が降ったり止んだりしていまして、これ一部ではすごく一時的に激しく降るんですね、でその範囲がすごく狭くて、例えば江東区だけとか、
そんなに
印西市だけとか、そこだけすごい降る、で急に警報級になったと思ったら止んでしまうみたいな降り方をして、そうなんです。どこでその雨雲が湧くかわからないので、ちょっと急に土砂降りになるかもしれないと思いながら、ちょっと過ごしていただければなと思う、
降ってない地域でも上流で大雨だったら川がものすごく氾濫しちゃったりとか危険ですよね、
はい、川が増水することもあるので、ちょっと近づかないようにというところですね、そして明日になると関東にその台風がかなり近づくような状況になります。で今予報がパッカリと2つに分かれていて、本当に近づいて雨雲がドカッと来る場合と、ちょっと離れて通る場合があるんですけれども、もし近づくパターンになると、明日は早いところでも朝から結構大雨になっていて、日中降るというところになりそうで、警報級の雨と午前中いっぱいなるところがありそうですので、はい、気をつけなければということなんですけれども、ただちょっともう一つのパターンとしては、あんまり雨雲がそこまでかからずに終わるというパターンもあるので、
そうなんですね、そうなんです、そ
っち願いますね。なので今ちょっと予報が確実にお伝えできない状況なので、今夜もう一回だけちょっと天気予報に耳を傾けていただければと思います。
わかりました、
はい、
ね、何かが氾濫するとか災害じゃなくて、前メールも来てましたけど、今日おしめ程度でね、少し涼しくなるなんていうのを本当は望んでるんですけど、
水溜めがね、
はい、
と思うんですけれども、それが大雨になってしまう可能性が今あるという状況です
。
わかりました、長谷部さん、ありがとうございました
。ありがとうございました。
時刻は12時52分、 TBS ラジオ生活は踊る。この後はメッセージご紹介します。
白鳥の湖、チャイコフスキー夢の三大バレエをお届けします。 TBS ラジオ公演キーウクラシックバレエ、11月6日東京文化会館などで開催。キーウクラシックバレエ、会場によって演目が異なります。詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
メッセージです、はい、茅ヶ崎市の方、ブーリンさんからです。スサンカコさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今朝はちょっぴり秋を感じられたので、ウォーキングをしてみたものの、帰りは汗じっとり、まだ夏がいたようです。さて、私はこの秋、萬古焼きの土鍋で炊いたお米を楽しみたいと思います。
あ、いいね。
令和の米騒動でスーパーでお米を入手しづらくなったことをきっかけに、商店街のお米屋さんで購入するようになりました、そこで品種それぞれの個性や美味しさを改めて実感し、最近はその日の気分やおかずに合わせて炊くお米を変えて楽しんでいます。
すごい。
今は購入したものが届くのを待っているところなので、届いたら早速新米や旬の食材を加えた炊き込みご飯で秋を満喫したいです。
ですって。
こういうお米にはこういうおかず、
ね、
この主食にはこの米ってあるよね。
すごいな。でもそれをちゃんと家で ね炊き分けて、しかも土鍋でなんて、優雅です。
優雅です。石のジャスミンさん、間違えた、右だった右のジャスミンさん、広島県の方です。
はい、
ジェーンさん、カコニャン、こんにちは。
こんにちは。
今日のテーマですが、僕はこの秋アオリイカをいっぱい釣りたいです。
へ
ー。イカ釣りを始めて十数年、毎年みんなが1日で10杯釣れた、20杯釣れた、ワンシーズンで300杯釣ったと言いますが、
すごい。
僕は1日多くて3杯、ひどい時はワンシーズン3杯という年もありました。釣りに行くポイントが悪いのか、道具が悪いのか、はたまた僕の腕が悪いのか。先日友人からもう釣れていると電話があったのですが、この暑さの中釣りに行く気にはなりません。
そうですよね。
もう少し涼しくなったら秋の空気を感じて、今年こそ大量の秋にしたいです。です。
この時期なんだイカって
ね。もうちょっと後なのかと思った、
ね、
早いね。
でも300杯釣る、
釣りすぎだよ
どうするんだろう、イカってどうするんだろう、
食べるのかな、
ね。さ
たこの時間で RCC ラジオの皆さんとは一旦お別れです。時刻は間もなく12時55分。
朝突然の痛みに不安を感じたことありませんか？茨城県の市塚さんもそんな一人。ある朝布団から起き上がろうとしたらお尻が痛くて起き上がれなかったそう。このまま寝たきりになってしまうのかと突然の痛みと今後の不安を抱えながら生活していた時、通算灯を知りました。少しでも痛みや違和感があれば、あなたも再春感染薬所の通算灯をお試しください。通算灯は漢方に学んだ医薬品。座骨神経痛などの痛みを徐々に和らげます。まずは無料の試供薬からお試しください。お電話は 0120-305-305 0120-305-305 朝9時から夜9時まで。通算灯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。
時刻は12時56分、ここで TBS ラジオ交通情報です。
警視庁から野村真美さんお願いします。
はい、お伝えします。まず圏央道は茨城県内の坂東インターと常総インターの間、乗用車単独の事故のため両方向の通行止めが始まりました。坂東インターと常総インターの間は両方向通行止めです。雨のため関越道は練馬インターと東松山インターの間、東関東道は高野ジャンクションと湾岸習志野インターの間、北関東道は友部インターと茨城町西インターの間、最高速度がそれぞれ50キロに制限されています。首都高速道路は湾岸線の東行き大黒ジャンクション付近でトレーラーの 車両火災を行っています。このため大黒ジャンクションは大黒線から川崎浮島ジャンクション方向へ行くことができません。一般道は都内の環八通りの外回り、杉並区高井戸西3丁目付近、故障車のため2キロ半を30分です。警視庁から以上です。
野村真美さんでした。
ドライバーの皆さん、お昼休み終わりましたか？ゆっくり休んだ後は安全運転、午後もよろしくお願いします。
この後は本日のゲストご登場です。
TBS ラジオ記者の澤田大樹です。
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
趣味のように政治を語る番組、政治道楽、初の大阪イベント開催されました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
盛り上がりました。
はい、
9月7日までご覧いただける配信チケットが発売中。
詳しくは TBS ラジオのイベントページまで。
この後は生活の知恵を授かるスーさんこれいいよのコーナーです。
ゲストは漢方茶専門店漢方スタンドの店主、山崎香織さんです。今日はどんな漢方アレンジを教えていただけるのでしょうか？
スーさん、残暑の疲れにはクコの実がおすすめ。ビネガーにすると使いやすいですよ。
クコの実ってなかなか調理するっていうイメージがないですけど ね、楽しみです。
バイセル、
着なくなった着物がいくらになるのか知りたい。でもお店に持って行って価値がつかなかったらどうしよう。そこでちびまる子ちゃんのテレビ CM でおなじみの着物出張買取バイセル。お電話一本でご自宅にお伺いし、着物を査定します。査定金額にご納得いただけない場合、その場でお断りいただいても構いません。出張料、査定料、キャンセル料など一切かかりません。お問い合わせは 0120-09-09-06 09-09-06 出張買取のバイセル。
TBS ラジオ。
イパスタ、おーうまい、オーマイパスタ、おーうまい、オーマイ。
日本一時です。
時刻は午後1時、 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは私ジェンスと、
名前は過去でも未来志向、 TBS アナウンサー近藤過去でお送りしています。
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中、長崎